主はこう言われます。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。皆さんは最近深呼吸をしていますか？新型コロナウイルスのためにマスクをつける生活がすっかり日常となりました。マスクをずっとつけているとやはり呼吸が浅くなってしまいますから、呼吸が浅くなると酸素が体にしっかり行き渡らなくなるので疲労の原因となってしまったり、自律神経のバランスが崩れてイライラやストレスの原因になったりしてしまいます。ただでさえコロナのためにストレスがかかる毎日なのですから、まあ、そのストレスを少しでも和らげるためにたまには意識的に深呼吸をしてみてはいかがでしょうか。まあ、深呼吸をすることで脳の神経細胞に細胞をし酸素をしっかり送り届けることができるので頭もすっきりしますし、また副交感神経が刺激されるのでリラックスすることができます。さらに調べてみると免疫力をアップさせたり肺や内臓の働きを活発にさせたりするなどいろいろな良い効果が期待できるのだそうです。特に、まあ、少しイライラしたりストレスを感じたりするときには深呼吸をしてみるのが良いかと思います。まあ、ちなみにため息、これも無意識の深呼吸だと言われています。物事がうまくいかなかったり、まあ、嫌なことがあったりするとついため息が出てしまうものです。実はこれはお腹の中に溜まっている最後の息を大きく吐き出すことによって無意識のうちに緊張状態を緩和しようとしている無意識の深呼吸なんです。ところで聖書の中にも深呼吸してごらんと書かれてある箇所があるのをご存知でしょうか。悩み苦しみにある人々に対して優しく深呼吸をしてごらんというふうに語りかける主の言葉があるんです。いや、そんなことはあったかなと思われるかもしれません。その言葉はイザヤ書の中にあります。で、今期の SS ガイドはイザヤ書からの学びとなっていますが、まあ、コロナのために教会で深く学ぶことができないでいます。まあ、そこで今朝の説教は何か SS ガイドの中からお話しすることができればいいなというふうに思っていたところ、今週の第8課にこの深呼吸について書かれてあるのを発見したのです。非常に興味が惹かれてぜひお話ししてみたいと思いました。一体どんなことが書かれてあるのかご一緒に見てみたいと思いますけれども、イザヤ書40章1節、慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われ。この慰めよという言葉、ヘブライ語でナハムという言葉が使われているのですけれども、この言葉には深く息を吸い込むという意味があるのだそうです。つまり深呼吸です。慰めよ、私の民を慰めよと書かれてあるその言葉の奥には、さあ深呼吸させなさい、私の民に深く深呼吸をするようにさせてあげなさいというニュアンスが込められているんです。慰めを必要としている人というのは悲しみや心配事でいっぱい、とてもゆったりとした気持ちで深呼吸などできるような状態ではないことでしょう。でもだからこそ主は逆にゆっくりと深呼吸してごらんと言われているんです。そして心から新鮮な空気をお腹いっぱいに吸い込んでリラックスできる状態へと主は導いてくださるんです。 ある人はこれを霊的な深呼吸と表現しました。でこのイザヤ書40章の御言葉は、まあ、どのような背景の中で書かれてあるかというと、バビロニア帝国の侵略により捕囚となっていたイスラエルの民に対して語られたものでした。彼らはバビロンへ強制移住させられた時、初めはすぐにでも祖国に帰れると思っていたようです。しかしその後、首都エルサレムも荘厳な神殿も徹底的に破壊され、帰る国を失ったのです。祖国が消えてしまったのです。その時捕囚の民たちは一体どんな気持ちでバビロンから祖国が消えていくのを見ていたことでありましょう。カンボジア人のメイ・カリアンさんは日本に留学中に帰る国を失いました。1975年、ポル・ポト派がカンボジアを支配した時、メイさんは日本にいました。詳しい状況が全く分からず、家族の安否も分かりませんでした。パスポートの効力を失い、国籍を証明するものがなくなり、祖国が消えてしまったのであります。メイさんはその時の気持ちをこう言っていました。私はその時から何人でもなくなってしまいました。国が消えるという不安感、焦り、それからの逃れたことは一度もありませんでした。1978年、ポルポト政権の幹部が日本に来て、留学生たちに国のためにカンボジアへ帰るようにと指示したそうです。しかしメイさんはわずかに伝わる惨状から日本に残ることを決意します。そしてもう二度と祖国には戻れないだろう、国にも家族にも誰にも頼らず一人で生きていこうというふうに決心するのであります。またメイさんは心まで日本人になろうと必死に頑張りました。大学の先生の勤めで日本の商社に就職し、日本人と同じように働きました。まあ、約4年続いた、ポルポト政権が終わっても、家族の消息は分からず、カンボジアは今度は内戦の泥沼に入っていきました。メイさんは祖国のことを考えないようにしたといいます。メイさんが再び祖国の土を踏んだのは1993年、内戦終結の2年後、カンボジアを離れてから19年後のことでした。ようやく探し当てた家族と再会することができたのですが、父親は連行されて殺害され、兄はプノンペンに動員されたまま行方が知れず、母と末の弟も消息不明、四男は餓死していました。なんと9人家族のうち5人までが亡くなっていたのでした。今でも世界中に難民たちがいます。それぞれ事情は異なりますが、共通しているのは祖国に帰ることができない、あるいは帰る祖国を失ってしまったということです。ある難民の少年に将来の夢を尋ねると、少年は、僕の夢、家族と一緒に暮らすことかなと答えたのでした。家族と一緒に暮らすことが夢。平和な国に生きている私たちには想像することさえできない世界なのであります。イスラエルの民はその時祖国を失ったのです。バビロンの侵略により生き残ったのはわずか人口の 10% 程度だったと言われています。彼らは国を奪われ、敵の国で捕囚となり、その敵の国で祖国が滅亡していくのを知る。 それが一体どういうことなのか、私たちには想像することすらできません。このような状態が60年以上、ダニエルの時から数えれば70年近くが過ぎようとしていました。しかし同時に慰めの時も来ようとしていました。このような捕囚状態の中にある民に対して神様は解放すると預言者を通して語られたのであります。それが先ほどの慰めよ、私の民を慰めよというイザヤ書40章1節の御言葉なのであります。祖国を失い長きにわたって捕囚状態にあったイスラエルの民がついに解放される日がやってくるのです。その時神様は慰めよ、私の民を慰めよと言われたのです。おそらく彼らは毎日緊張状態にあり、そしてゆっくりと深呼吸することすらできないような状態だったと思います。そんなイスラエルの民に神様は慰めよ、深呼吸しなさい、深呼吸させてあげるから、そのようなゆったりと深呼吸できるように祖国に連れ戻すかというふうに、ここで語られているわけです。そしてその後に苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたというふうに続けられています。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われ、エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかける、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。まあ、確かにイスラエルの民は神様の言うことを聞かずに好き勝手に生きてきたのです。そのために祖国を失い捕囚となるという辛い時代を生きることになったのです。でも神様はもう十分だろう、もう十分苦しんだろう、苦役の時は満ちた、罪咎は許され償われたと言われたのです。苦役の時は満ちた、新改訳聖書ではその苦労は終わったと訳されています。私たちが注目しなければならない、このような言葉が語られたのはまだバビロン捕囚さえ起こっていない、その100年近くも前のことだったということです。それにもかかわらずバビロン捕囚からの解放が告げられているんです。これを私たちはどのように理解したらよいのでしょうか。神様は全てをご存知であり全てをコントロールされているということなのですが、それとともに人生の苦難というのはそれが始まる前からすでに終わる時が定められているということでしょうか。神様はイスラエルの民たちがご自分からどんどん離れていき罪の生活に溺れていくのをご覧になって本当に心を痛められました。預言者を通して民罪から離れようとご自分のもとに帰ってくるように何度も繰り返し語られましたが、民たちは預言者の声に耳を傾けようとはしませんでした。神様は心が引き裂かれる思いバビロニア帝国によるエルサレムの滅亡を許されたのであります。そうすることによって主こそ神であるということを思い出しご自分のもとに帰ってくることを期待されたのでしょう。ところでこの苦役と訳されている言葉は戦いという意味もあります。つまり戦いは終わった。考えてみれば私たちの人生は戦いの連続かもしれません。 戦争を経験された方もありますし、戦争ではなくても生きることそのものが戦いかもしれません。休む間もなく、いつも何かに追い立てられるかのように生きている、そんな私たちに対して、主なる神様、戦いの時は終わった、さあ深呼吸して少し休むがよいと、そう言って慰めてくださっているのです。しかもその主の慰めの時が来るということは、初めから定められていたのです。終わることのない苦しみなどないんです。終わることのない戦いなどないんです。では一体誰がその時私たちを慰めてくださるんでしょうか。主は誰に対して慰め、私の民を慰めよと言われたのでしょうか。誰かを慰めるというのは簡単なことではありません。慰めるつもりがかえって傷つけてしまうということも少なくないんです。主は誰に対して慰め、私の民を慰めよと言われたのでしょうか。それは苦役の時は満ちたという言葉が、咎は償われたという言葉と関連付けて語られていることを見つめていくとき、おのずと見えてきます。私たちの犯してきた罪、咎、これが結局のところ悩み苦しみの根本的な原因なのです。聖書で罪というとき、それは神様から離れている、そのような状態を意味しています。人は神様から離れたことによって神様との平和を失ったのです。神様との平和を失って悩み苦しみが始まったのです。つまり問題はバビロンではないのです。神様から離れて罪の中に生きていること、そのことがそもそもの悩み苦しみの原因であり問題なのです。だからその問題を解決するためには、神様のもとに立ち返るということ以外にないのです。そして神様のもとに立ち返るということを悔い改めというんです。そして私たちが悔い改めて神様のもとに立ち返るためには、あるいは神様のもとに立ち返ることができるのは、すでに罪、咎が許されているからです。許されていなければとてもではありませんけれど、神様のもとに立ち返ることなどできないのです。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと聖書は言います。口語訳聖書では、その咎はすでに許されたと訳されています。私たちが悔い改めて神様のもとに立ち返る前に、罪、咎が償われ許されていたと書かれてあるのは本当に驚くべきことなのです。でもだから安心して主のもとに立ち返ることができる、そして私たちの罪、咎を許し償うことのできるお方は、いや償ってくださったお方はただお一人しかおられません。主なる神の御子イエス・キリスト、ただお一人なんです。ローマの信徒への手紙の5章8節には次のように書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。まだ私たちが罪人であったとき、イエス様が私たちのために死んでくださったと書かれてあるのであります。私たちが悔い改めて神様のもとに立ち返ったから、イエス様は十字架にかかってくださったのではないのです。その前に主は十字架におかかりになり、罪を許し贖ってくださっていたからこそ、主の身元に誰でも立ち返ることができるのです。 私たちが神様のもとに立ち返るお膳立ては全て終わっているんです。あとは私たちが主のもとに立ち返り、その主の愛と恵みを受け取るだけなんです。だから主なる神様は今もなお人類に対して、私のもとに帰ってきなさい、あなたたちの罪を私は全て贖ったのだから安心して私のもとに帰ってきなさいと言われているのであります。これでわかるように、私たちの罪を、自らの命をもって贖い、私たちを慰めてくださる方はイエス様ご自身ということです。そのことはイザヤ書にもちゃんと記されています。イザヤ書51章に飛びますけれども、51章の3節、そして12節、主は、主というところをイエス様とすればいいと思いますけれども、イエス様はシオンはエルサレムを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れ野をエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる。そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響く。あるいは12節、私こそ神、あなたたちを慰めるもの、なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ地のもとを据えられた主を忘れるのか。このようにイエス様が私たちを慰めてくださる方だと書かれてあることがわかります。イエス様は私たちを慰めるためにやってこられたんです。私たちの罪を自らの命で贖い、償い、罪の奴隷、罪の補修状態から解放するためにやってこられたんです。これが聖書の教える福音であり、バビロン捕囚からの解放という歴史的な事実を通して私たちが学ばなければならないことなのであります。イザヤ書40章1節2節に続いて3節、次のように書かれてあります。呼びかける声が、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。これはどういうことでしょうか。バビロン捕囚の中にあった民たちの虚無的な、すさんなところはまさに荒れ野でした。だから主のために荒れ野に道を備え、神のために荒れ地に広い道を通せと命じられているんです。ここで注目すべきは、荒れ野に道を通すのは私のためではないんです。主のために、神様のために道を整えなさいと書かれています。私たちの心が荒れすさみ虚無になるのは、主が来られる道が荒れているからなんです。神様の言葉が通る道が閉ざされているからなんです。だから主の呼びかける声に耳を傾けて、今まで自分のために生きていた自分中心の生き方が、主のために荒れ野に道を備え、荒れ地に広い道を通すような生き方、つまり神様中心の生活を回復せよと書かれてあるんです。荒れ野だった心に主のための道ができるとき、主の慰めが訪れるんです。バプテスマのヨハネは、自分は荒野で呼ばわる声だと言い、自分自身の働きがこのイザヤ書40章の予言に当てはまるのだと言いました。そのバプテスマのヨハネはこう言ったんです。悔い改め、 天の国は近づいた。主のもとに本気で帰ろうと決心するとき、あれのは自然に整えられていきます。主のための道が出来上がっていきます。悔い改めなさい。主のもとに帰りなさい。これが荒れた心に主の道を通す方法なのですけど、考えてみれば主から私たちの道は、慰めの道は、その咎の償いはすでに終わっているんです。今度は私たちの方から道を通していきます。これ同時に起こることなんだなと思いました。私たちが本気でイエス様のもとに帰ろう、神様のもとに帰ろうと思うときに、聖霊が一人一人に働いて、私たちの心の荒れのがどんどん整えられていって、そして私たちは先ほど言ったように、もう罪が許されているので、神様のもとに帰っていく道は整えられていますから、帰っていくことができるわけですけど、同時に私たちの心の道も整えられてくるので、主も私たちのところにやってくることができる。主のもとに帰る道はすでに整えられており、そして私たちも主が通られる道のを心の中に気づく。こうして主の慰めがやってくる。これは同時なんだなと思いました。何やら少しややこしいんですけど、語っていながらややこしいんですけど、あ、そういうことなんだなというふうに思わされて、感動しました。では主が私たちを慰めるためにやってこられるとき、一体何が起こるのか、そこにはどんなことが起こると描かれているのか、このイザヤ書40章の続きをさらに読んでいきます。40章11節、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、このように書かれています。イエス様は私たちが羊飼いのように養ってください、温かな身腕を持って抱きしめてください。その時、誰も癒すことのできない悩みも苦しみも、誰も慰めることのできない深い悲しみも、その温かな主の身腕の中で消えていくのです。それはまるで大きく深呼吸するかのような心地なのであるでしょう。そしてそれは単にほっとできるだけでなく、やがてわしのように高く登っていくような新たな力が与えられると続きます。イザヤ書40章29節から31節、疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与え、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れる。この有名な有名なイザヤ書の御言葉は、慰めよ、慰めよと語られた、その御言葉の続きとして語られている。つまり主の慰めが私たち一人一人のもとにやってくるときに、これが起こるということです。走っても弱ることなく歩いても疲れない、そんな力が満ち溢れてくるのです。そのような主の慰めの経験へと全ての人が招かれているのです。あの有名な慈しみ深きという賛美歌を作ったですね、ジョセフ・スクライプという方、この方はご存知でしょうか。彼の人生は悲しみと痛みに満ちたものであったと言われています。というのも、結婚式を明日に控えていた日、婚約者が不慮の事故で亡くなってしまうのです。それは彼が24歳の時でした。ジョセフは彼女との思い出がたくさんある故郷に住み続けることが辛くて、 カナダに移住します。彼の傷ついた心は簡単には癒されることがありませんでした。でも41歳の時もう一度婚約するのです。ところがあろうことかその婚約者までも婚約中に、病死してしまうのです。こうして彼は2度も婚約者を失います。その悲しみでいっぱいなのに周りの人々のジョセフに対する目は冷たいものでした。彼の人生は呪われていると、彼はクリスチャンだと言っているけど実は何か悪いことをしていたのではないか、自分が友達だと思っていた人たちからはそのような心ないことを言われて彼は深く傷つくのでした。このような辛く悲しい経験の中で彼はある詩を書きます。それが慈しみ深きなんです。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたも心の嘆きを包まず述べてなどかはおろさぬ終える重荷を、慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れみ悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまま、慈しみ深き友なるイエスが変わらぬ愛をもて導きたも世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたまりたまま、友だと思っていた人たちは理解してくれなくて理解してくれなくてイエス様だけは自分の嘆き悲しみ弱さを理解してくれる。そしてイエス様は自分の罪咎を取り去ってくださり憐れみ慰めいたわってくださる方だと歌っています。これは彼が婚約者を二度も失うという悲しみの中で神様などいないと否定したくなるような中ででも逆に神様のもとへイエス様のもとへと飛び込むことによって得られた真実の慰めの経験から生まれた賛美歌なんです。この慈しみ深きが今でも多くの人々の心の中に響くのは大なり小なり同じような悲しみや辛い経験を私たちもしているからではないでしょうか。そして誰もがイエス様の慰めを必要としているからではないでしょうか。主は慰めよ私の民を慰めよと言われます。イエス様のもとに立ち返るなら誰もがイエス様の深い慰めを得ることができるのです。まるで深く深呼吸するかのような平安の中に入ることができるのです。誰でもイエス様のもとに立ち返ることができるようにイエス様は私たちの咎を罪をもうすでに許してくださっています。あとは私たちがイエス様のもとに立ち返るだけです。そして心の荒れのに一本の道を通してイエス様がいつでも私たちのもとにやってくることのできるようすることだけなんです。聖書が教える慰め、それはまるで深呼吸するかのような心地、面白い表現だなと思いました。イザヤ書の中にはまだまだ本当に驚くようなそして学ぶべき、教えがたくさんありますので、今期の教科イザヤ書ですからこれからもぜひ学び続けていただきたいというふうに思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。